ハイスクール特派員登場のコーナーが始まりました。今日はですね、三田学園の放送部の皆さんにスタジオに来てもらってます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
では順番に自己紹介、お名前を教えてください。
はい、西村と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
森山と申します。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
山下と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
畑田と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
吉田と申します。よろしくお願いします。
片山です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。戸川と申します。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん放送部で今活動中ということですね。はいはい、放送部は今何名で活動してるんですか？
今4人で活動してます。
4人で活動中、はい、ちょっと人数的には
人数的にはだいぶ少ない方だと思います。
先輩がもう卒部してって感じ。
今ここにいる2人がもう卒部してるんで、
は
い、
そっか、はい、吉田さんと片山くんはもう卒部した。
はい、
そうです。あ、そうなんですね。ちょっと人数少ないですね今ね。
ですね。
じゃあ今4人で活動して、はい、どんな雰囲気ですか放送部今？
そうですね、うん、4人で年も一つしか変わらないんで、うん、みんなで先輩が後輩をめっちゃ育成するって感じではなくて、うん、4人で一緒に頑張っていこうみたいな感じです。
おー、なるほど。はい、今まだね、所属していましたお二人、吉田さんと片山くんがいた時はどんな雰囲気の部だったんですか？まあ、
もちろんその高3なんで、うん、いろいろ教えれることもあったので、うん、もう教えててって感じです。でも、うん、その自分たちもそんなに、うん、うまいわけでもないので、うん、まあ、学びながら、うん、その後輩にも教えれることは教えていこうっていうスタンスでした。
あ、そうなんですね。吉田さんはどう？何かこう、
あ、なんか厳しい、うん、なんか部活とかって、うん、本当になんか、うん、部活の話とかしかみたいなところもあると思うんですけど、うんうん、割と、まあ、ちょっと間の時間とかやったら、うん、なんかクラスのこととか、うん、まあ、家のこととかもいろいろ話してて、
何でも相談でき
ない、はい、だから仲のいい部活やなとは思います。あ、
そうなんですね。ぜひねこの春からも入っていただければね、
はい、
いいですけれどもね。そうですか。活動としてはどれぐらい活動日があるんですか？1週間のうちに。
1週間のうちに、
うん、
4日あります。
4日ね、
はい、
4日活動。どんなことをしてるんですか？
基本は発声練習と、うん、
はい、
大会が近づいたら、うん、アナウンス原稿の練習もしますし、パソコンでの動画作業もします、
うんうん、そうなんですね。そういった活動、まあ、4日、はい、1週間のうちに分けてと、皆さんのこの入部の動機っていうのをちょっと聞いてみたいと思うんですけども、はい、西村さんはどういう思いで放送部に？
小学生の時に、うん、放送委員会っていうものがあったんですけど、うん、そこに所属してたんで、うん、その流れで入りました、
う
ん、
お、じゃあマイクでこう話すことも特に違和感はなく？
はい、違和感もなくというか、うん、むしろ楽しい。
楽しい。そうか、じゃあ楽しさはそこで知ったわけですね。
はい、
そうですか。森山さんはどう？
発声練習や、うん、早口言葉の練習をしてみたかったっていう。
あ、そうなんだ、はい、それはどこで知ったの？
部活の紹介みたいなのがあって、うん、その時に、うん、見学をした時に、うん、発声の仕方とかも見て、うん、それで入りたいと思いました。
そうなんですね。山下さんは？
私は先輩方がクラブ紹介の時に司会をしていて、うんうん、それですごいいい声だなと思って入りました。
今この中にその先輩いらっしゃるんですか？
いらっしゃいます。
あ、どうなった？
この
あ、そのお二人が司会してた。出そって、すごいですね。
ありがとうございます。
畑田くんは？
小さい頃から喋るのが好きで、うん、それで放送部に入ったみたいな。
話すことは大好きなんですか？
めちゃくちゃではないですけど、うん、好きっちゃ好きみたいな。
じゃあもうあまりこう人見知りせず結構喋る方？
いや、
そうでもない。その大好きね。そうですね。卒部しましたけど、吉田さんはどういうきっかけで放送部に入ったんでしたっけ？
うん、私も西村さんと一緒で小学校の時、うん、放送員に入ってて、うん、その放送部ってなんか私的には珍しいなって最初思ってて、うん、それで興味持って、うん、私の時は、うん、 まだ部活紹介の時が司会じゃなくて動画やったんですけど、
うん、
その
そうなんですね、
なんか先輩方がちょっと優しそうやなって思って見学して、うんうんうん、それで入りたいなと思って入りました、
うん、そうなんですね。片山君はどういう思いで？
僕は本当になんかアナウンスしたいなとかじゃなくて、うんうん、もうあの卓球部を中学3年生で辞めたんですよ、はい、うん、それでまあ、なんかどっか入らなかなって思って、うん、まあ、ちょうどその動画編集に興味があったんで、うん、誘われて入りました。
お、じゃあ放送部の活動の中でその動画の編集もしたりとか、
はいはい、
今はあれなんですね、あの撮影したりとか、
はい、
ね、いろいろこう幅広く活動が、ね、出ますけれどもね皆さんこう得意なこととかあるんですか？放送部今いらっしゃいますけど、
得意、うん、放送でってことですか？
あの活動の中でしてて、片山君は動画編集がこう好き で、ね、放送部ですけど、
編集全般は結構できる方だと自負してます
お動画も音声も、
あ、まあ、音声に関しては、うん、まあ、録画してっていうだけじゃだけなんでそんなになんですけど、
う
ん、
動画の編集はもう任せてくれて、
はい、
お、そうなんですね。西村さんどう、何かこう私はこの分野で強いみたいなあります？
なんだろう、
アナウンスやろ、
アナウンス
パソッと聞こえましたけどアナウンス、
アナウンスではもっと上にを目指してみたいなとは毎年思ってます。
あの朗読とかニュース原稿読むとかありますけど、
はい、アナウンスのニュース原稿、
ニュース原稿の方が、あ、そうなんですね。鬼山さんはどう？
私は絵を描くのが好きなので、うん、その動画の、色のこととかはすごい興味を持って、
動画に色つけたりとか、
あ、文字の色、
文字の色とか、
はい、
片山君いい後輩が動画編集の極意をぜひ、ね、
期待してます。
そっか、山下さんはどう？
いや全然あんまりどっちもできないんですけど、うん、アナウンスの方を磨いていきたいです。
アナウンスを磨いていきたい、
はい、
そうなんですね。畑田君はどうでしょうか？
片山先輩には及ばないんですけど、うん、動画編集
あら動画率高いそうなんです。撮影する方、編集とか、
編集の方、
編集の方に、吉田さんは得意なのは何でした？
私は動画編集全くできなくて、
うん、
でなんか別にアナウンスもめっちゃ、うん、その西村さんとか森山さんみたいにめっちゃ得意とかじゃないんで、もう本当になんか得意なことって言われたらなんかはっきりは言えないんですけど、でもなんか司会とかそういう時する時になんかどんどんあんまり緊張しないで言えるようになったんで、まあそれでも成長できたかなって。
みんなの前に立って喋っても特に緊張せずに、
やっぱするのはするんですけど、なんか最初よりはまあ落ち着いて言えるようになったかな。それ
どうやったら落ち着いてきました？
慣
れですって爆発を踏まないとやっぱりね。でだんだん慣れてきたらもう落ち着いて
ですね。やっぱ年上になってきて、その年下なんか自分が不安やったらやっぱ、なんか大丈夫だよみたいな言ってたらなんかマインドコントロールされます、うん、
自己暗示になってそうなんですね。じゃあ皆さんそれ得意な分野もねありますけれども、活動しているということで、でテーマ伝えるというふうに今日いただいてるんですけども、
はい、
これはどういうことで伝えるにテーマになってるんですかね？
後輩から先輩に、うん、先輩から後輩に、伝えたり、
先輩から後輩へ、
はい、あとなんかアナウンスとか、動画とかを通して伝えたりっていう、
あ、見てる人とかにね、どういったことをこう大事にしてこう皆さんこう活動とかしてるんですか？原稿読んだりとか。
大事に、
もう目的はその伝えたいことがあって、その視聴者とか、聞いてる人にもうこのことを伝えたいっていう風に、やってるんで、まあ、動画編集にしろ、アナウンス原稿にしろ、まあ、聞いてて分かりやすい文章、
聞いてて分かりやすい、
はい、
編集する面でもそこは大事かなと、特にそのあたりで気をつけるポイントってあります？分かりやすさをこう、
本当にだから自分が作ってて自分はその言いたいことが分かってるので、まあ、こう作ったら綺麗やろうとか思うんですけど、 やっぱりそのできた動画とかアナウンス原稿とかで自分の本当に伝えたかったこととかが伝わるかは別の話なので、やっぱり聞く側になってアナウンスにしろ動画編集にしろ進めていくことが大事かなって思います。
あ、なるほどね。聞く側見る側の立場でそれを考える。おお、なるほどね。いいコメントが出ましたね。そっか。皆さんはどうですか、なんかこう気をつけてる点とかあります？こう原稿読むときとか。
そうですね、うん、まだ自分の中ではアナウンス原稿を読むときに伝えるっていうのは、うんうん、一番の課題だと思ってるんで、どうしてもアナウンス原稿を読んでると、読むっていう作業に集中しちゃって、
ね、
相手に伝えるっていう、一番多分大事なことなんだろうなってことがポンって抜けちゃって。
そっか、まあ、伝えるために読みますからね。
そうですね。
そうなんですよ。じゃあ原稿でどこがこうポイントかっていうのをこう見つける作業とかもね、いりますもんね。全部はなかなかね、聞いてる人も入ってこないので、原稿のこの部分が大事だなっていうところを、まあ、伝えるっていうところもそうですけどね。これからそういうところをね、徐々に分かってくるでしょうね。
はい、
分かっていきたいです。活動としてね。ね。森山さんはどうですか？
私も、はい、西村さんと同じで、今までは、原稿を読むっていうので、伝えるということを全然してなかったので、噛んだりとか、早かったりとか、スピードが遅すぎたりとかしたんですけど、前のミニコンテストで、
はい、
他の人が、学校の人がすごい原稿を、顔を見せて話すということをしてたので、それから以来すごい学んで、今伝えるということを勉強しています。お、
ミニコンテストとはどういったものだったんですか？
兵庫県の、放送フェスティバルっていう
中
のミニコンテストです。
そこに皆さん出られて、
はいはい、
いろんな学校の放送部の皆さんの様子を見ることができた。
はい、
じゃあそれにまた刺激を受けて、
はい、
そうなんですね。山下さんはどうですか？
私もやっぱりまだまだ伝えるということができていないので、相手に聞きやすいようするように心がけています。
おお、そうなんですね。畑田君どう？
ほとんど同じなんですけど、伝えるっていうことを重点的にしていきたいのと、あと読んでる時に伝えようとしたら噛まないんですけど、それが噛んでしまったりするので、もっと伝えるっていうのをしっかりできればなと思っています。
なんか苦手なところとかあります？原稿読んでてこう、
同じ行が続くところとかが噛んだりしやすいです。
ごっちゃになってくる。そっか、吉田さんはこう活動しててずっと放送部でなんか大切にしてたこととかありますか？
私はなんか大会とかの時とかになんか入賞したいとか、なんか前よりなんか順位上げたいとか大きな目標ってやっぱみんなあると思うんですけど、なんかそれ漠然とした目標じゃなくて、なんかもうちょっと具体的な目標を決めようって高1の時に思うようになって、
高校1年生の時に、はい、
なんか例えば同じ年の部員の子には勝てるようにしようとか、なんか前なんか指摘されたところは間違えないようにしようとかって考えてて、で私がなんか一番大事にしてたのがなんかできるだけなんかそこって別に審査対象じゃないと思うんですけど、なんか緊張しちゃう部分があるので、それも和らげるようになんかできるだけ本番も笑顔で言おうって思って。
なるほど、笑顔ね。
でなんかあと審査員の方ってやっぱ好評紙とか書いてて、下を向いてる時とかも多いんですけど、それでも余裕のある時はできるだけ目線を向けたいなって思ってて、それを意識、なんかそれをなんかちょっと小さな目標っていうか、目標できるようにって考えてやってました。
なるほどね。具体的にこう目標を定めて、 それを実践していくと。そうですか。笑顔ってなかなか緊張するとね出ないですけどね、こう引きつったらねあれですからね、でもそれを心がけて大会にも臨んでたということですね、はい、分かりました。じゃあまだまだね活動の内容なんかもお聞きしながら後半もお話を聞いていきたいと思いますが、ここで一曲リクエストにお答えしたいと思いますけども、どなたがリクエスト、まずは、はい、畑田君が、はい、どんな曲を持ってきてくれたんですか。
安室奈美恵さんのコントレイルという曲です、う
ん、この曲は何で選んでくれました。
タイトルになっているコントレイルっていうのは、うん、飛行機雲っていう意味で、うん、でこの曲は日曜劇場の空飛ぶ広報室っていう曲の主題歌で、うん、人とか飛行機、うん、飛行機のそれぞれの目線からの歌詞があって、うん、諦めないことの大切さを力強さで伝えてくれるので、うん、この曲にしました。
なるほど。じゃ あのアーティスト名と曲のタイトルを言ってくれたら曲スタートしますので、では曲紹介をどうぞ。
安室奈美恵さんのコントレイルです。